みんな天才化チャンネル日曜版、皆さんおはようございます。ハリヒトです。
ボンのオニマルです。
ミシュランエリです。
この番組は聞くだけで人間離れした能力が身についてしまうみんな天才化機構がお送りするラジオ番組です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の棚放送局広島スタジオからお送りする予定でしたが、コロナウイルスにより広島スタジオが閉所のためみんな天才化機構本部事務所からお送りいたします。
改めましておはようございます。春人です。
改めましておはようございます。ボンの鬼丸です。はい、今日は埼玉県の方からのスペシャルゲストですけど、別にね、広島まで足を運んでいただいたわけではなく、今流行りの遠隔です。さあ、そして、月曜版の方のミシュランエリも来てくれております。
はい、おはようございます。
はい、ではね、ゲストの犬竹真由美さん、自己紹介をどうぞ。
はい、ワクワク人生クリエイター犬ママです。おはようございます。今日はお招きありがとうございます。
はい、おはようございます。ありがとうございます。犬ママ、犬ママって僕たちかあのいつも簡単に呼んでるんだけれども、本名は犬竹真由美さん。そして、埼玉および東京、まあどっちかというと関東って言った方がいいのかな、そのあたりですごく活躍してくれてるんですよね。でね、いつもね、楽しいことばかりをやってくれてます。で、春人、この間犬ママのところに行って何を食べたんだっけ？
ダチョウの卵です。
そう、ダチョウの卵をね、焼いて食べたんだよね。で、それ以外にもね、今まで楽しいことたくさんしてきてるんですけど、今日はね、そんな犬ママをここにお呼びしたっていうのは、やはりね、このね、コロナで、ね、大変な時にね、できるだけ楽しくて明るい話題をお届けしたいということで、呼びつけました。さあ、実は犬ママね、今度7月に夢の種放送局デビューするんですよね。
そうなんですよ、まあ、本当は4月デビューの予定だったんですけども、このコロナのおかげでですね、ちょっと伸び伸びになってまして、で、いよいよ来月からあのデビューさせていただくことになりました。
はい。で、どんなことをお話ししていくんですか？思いっきりね、番組の PR を持って持ってお話お願いします。
持って持ってですか？ありがとうございます。番組名は月飯チャンネルって言うんですけども、月飯チャンネルってイメージ湧きます？
なんか好きなご飯をお腹いっぱい食べるっていうこと？
と思いますよね。ね、あのね、実は好きなご飯、まあ、たまにご飯の話も出るかもしれないですけども、好きなご飯の話ではなくて、好きなことで飯を食っていこうぜ、イエーイっていう番組なんですよ。
イエーイって感じなの？
イエーイって感じです。だからね、誰でもみんな好きなことでご飯食べていけるようになると、最高じゃないですか？
最高ですよね。
最高ですよね。私、今までいろんな方々とお会いしながら、こういう話すると、まず10人中10人は、そういう暮らしができると最高ですよねっておっしゃるんですよ、皆さん。
あるある。
でしょ？でも、実際はみんなそんなことできないと思ってるんですよ。でも、そんなことなくて、実は私は自分で率先して月飯生活してきましたし、これからもする予定ですし、私の周りには月飯実践者は結構たくさん いるんですよね。
そうね、
はい、
そうなってくると、
はい、
まあせっかくだからこのラジオね、あの一応僕は人間ではなくて鬼なので暴露話とかも結構しちゃう方なんですけど、いいですか？
あ、もちろんいいですね、楽しいですね。
実はね、僕は犬ママとの付き合いはもう長いんだよね。
そうですね、
もうなんだかんだってもうすぐ10年っていうところまで来てるんじゃないかな。
そうですね、多分そのくらいになりますね。
まだ10年まではいかないけど、もうそれに近いですよね、なんと犬ママと僕との出会いのきっかけっていうのは犬ママがね、大損こくところから始まるんですよ。なんとその金額、2000万ですよね。
そこ行っちゃいますか。やばいですね。
うん、はい。でも事実だよね。
事実ですね。
うん。でもね、その2000万の損失を出した後に、私、何をやればいいでしょうかっていうところから始まったのよ。そっからね、個人的なお付き合いがいろいろつながっていって、そっからすごく変なことが、犬ママに降りかかっていくんだよね。ちなみに一番最初に僕が犬ママにこれやったらというよりか、そんな優しい言い方じゃないよね。これやりなよ、これやれよかな。
いやもう鬼でしたよ、本当に文字通り、うん、文字通り鬼。
俺やれと
やれ
言ったの、なんだと思う、春人？
和木。
ミシュランは？
トイレを我慢しろとか。いやいや、
それは無理。
なんと苦痛な。実はね、ふんどしなんですよ。
あ、
ふんどしママになりなさいと、
はい、
で実はこのふんどしを作って、ふんどしクリエイターとしてね、うん、今活躍もされてるんですけど、ちゃんと背景はあったんですよ、
うん
ね、これ犬ママが若い時から志していた何かと関連したんだよね。さあ何でしょう、犬ママ、いろいろ若い頃の話もしてください。
はい、それでは言っちゃいますね。いや、実はね、私小さい頃からデザイナー、洋服のデザイナーになりたかったんですよ。
うん、
うん、実は私ね、ちっちゃい頃すごいおデブちゃんだったので、自分の着る服がなかなか合うのがなくて、うん、もう中学生ぐらいの時には自分のお洋服は自分で作ってたんですけど、それが高じて、私はもうすごい、もう何でもできるみたいな感じで、もう私はもうこれはデザイナーになるために生まれてきたぐらいに思って、
うん、
それでね、デザイナーを志すんですけど、当時私は北海道の片田舎に住んでたもんですから、デザイナーになるそんなに簡単なことではないんですよ。
うん、
うん、なのでどうしてもデザイナーになりたくて、学校を卒業するときにですね、一生懸命バイトをして貯めた20万円を、その頃の私にとっては20万円大金なんですよね、
うん、
この大金を握りしめて単身、知ってる人一人もいない状況なんですけど、うん、当てもなく職もなく何も決まってないんですが、東京に出てきたんですよ。東京に来ればなんとかなるっていうね、まあ安易な考えですよね。
すごい
すごいですよね、今思えば、
うん、いや今だったらね、ネットとかがあってね、もう割と東京の友達がいて北海道の友達がいてとかね、そういうつながりがあっていけるからいいんですけど、多分ね、犬ママの年齢からするとさ、うん、まあ、年齢はここでは30歳ということにしておきますけど。
ありがとうございます、
持っていただいて、ね、なかなかそういう時代じゃないよね。
いやいや、もう何の情報網もないですからね、
うん、
就職を探すとかって言っても、もう情報誌、紙媒体ですよ、すべて、
うん
うんうん、まあ、そういったもので探す時代でしたから、
うん、
まあ、でもね、夢と希望しかなかったので、
うん、
もう成功しか頭にないんですよ、
うん、
ダメだったらなんてもう1ミリも考えないで、
うん、
来て、その後も1ミリも考えないで過ごしてきて、
うん、
で無事にアパレルに就職がすることができたんですよね。
アパレル、アバレルではなくて、
暴れてはいないんですよ。本当におかげさまで、そんなね、田舎から出てきた小娘をよく雇ってくれる会社があったなと思うんですけども、もういきなり企画にちゃんと入れて、
うん、
でそこでいろんなことを学ばせていただいたんですけど、元来が自由人なのと、もう思い立ったら突っ走っちゃう方なので、うん、やっぱりね、なんですかね、会社勤めは本当に合いませんでしたね。
ああ、
集団行動ができないんですよ。
うん、
なので、まあ、3年半ぐらいそれでも頑張って勤めましたけど、もう3年、うん、その3年間の間に全てを習得しようと思って、
うん、
もうそれで本当に一生懸命、いろんなことにチャレンジしながら3年半勤めた会社を退職して、そこでフリーランスで始め、
うん、
アップデザイナーの仕事を始めたんですよね。
うん、何作ってたんですか？
ね、私洋服のデザイナーになりたくて田舎から出てきたんですけども、うん、なんと一番最初に出会った会社で与えられた仕事は、
うん、
水着とか下着のデザイン。
喋ってもらって初めてね、ふんどしとのつながりが皆さんに見えた。ね、このお話を僕はその犬ママからずっと聞いてたんですね。あ、もうこれふんどししかない。もう世界に羽ばたくふんどしババアだとかって、もうひどい言い方をしてね、いいからふんどしを作れみたいなね、そういう状態だったんですよね。
そうですね。
でそれでね、多分ね、最初ってすごく嫌な顔した。そりゃそうだよ、わ、うん、かる、
うん
うん、
なんやふんどし
ね、
うん、
ところが私ふんどしを作ってるんですっていう名刺交換をした時に何が起こるかですよね。
そうなんですよ、私びっくりしちゃいましたよ、ふんどしって初め言われた時に、
うん、
もう人前でこんな話しなきゃいけないのか私はって思ってたんですけど。でもね、当時、まあ、このふんどしをね、鬼丸さんに言われた通りに、社会にこれをどうやって見せたらいいだろうって思った時にですね、ちょうど、ん、当時流行り始めたビジネス交流会に顔を出し始めたんですよ。
うん。
うん、で、自分で作った、ふんどしのサンプルと、あとふんどしの写真がガーンと出てる名刺を携えてですね、ビジネス交流会に乗り込みまして、それで私はふんどし作ってるふんどしデザイナー犬竹ですって言ってふんどしを開いてみんなに見せたところ、もう爆笑ですよ。爆笑の渦。まあね、最初でも100人ぐらいいたんですよ。そこでバーンとそれやったら、その後みんな興味持っていただいて、もう本当に名刺交換、どんどん名刺交換をしてくださいって皆さんにいらしていただいて、でそこで名刺交換した人は、私はね、もう覚えてないんですよね。もう1週間もすればどんな人だったか忘れちゃうんですけど、その後延々とその頃会った人が今でも覚えててくれてるんですよ。
そう、実はね、狙いはそこだったんですよね。これ未だにね、ふんどしいろいろデザインしてちょろちょろ売ってもらってはいるんですけど、なんかね、ふんどしを売って大金持ちになりましょうっていう話じゃないわけ。ハルヒト、ここよく理解しときな。初対面でね、人間関係でまず覚えてもらうことってすごい大事なの。ミシュランだってそうだよね。塾の先生たちが集まるような勉強会に出た時に、あの塾の先生たちが出てくる勉強会って、なんか参加する人ってみんな同じ顔してないですか？
そうそうそうそう、誰が誰やらさっぱり分かんない
ですね。そう、後から全く思い出せないでしょ。
はい。
でそこでふんどしババアですみたいな、まあババアじゃないんだけど、そんなことあったらね、ちょっとびっくりしてみんな覚えますよね。
覚えますね。
うん、しかもね、女子がね、ふんどし作ってるんですって言うとね、これ男性はね、ってなってね、もういきなり犬ママのファンですよ。
そうですね。
狙ってたのそこなんだよね。
ああ、はい。
だからね、最初からね、集団の中で話がつかめるとかね、覚えてもらえるとかさ、これね、最強だよね。
いや、最強です。本当に。でも私そこを気づくまで結構かかりましたね。何言ってんだろうなこの人と。
そうだよね。さあ、鬼が何言ってるんだろうねのその続きがあるんですよ、実は。
はい。
ね、 それでもね、いろいろこう覚えてもらっても、うん、次のネタがないと、
うん、
もうただのふんどしのおばちゃんで終わるじゃないですか、うん、ね、それだとね、犬ママコミュニティが育たないのね、
うん、
で犬ママコミュニティを育てていくためには、
うん、
じゃあどうすればいいかっていうとさ、その人との付き合いを密にする必要があるじゃない、
うんうん、
さあそこで行ったこと、
はい、
犬ママ言ってください。
実は私はそこで皆さんにぬか漬けを提供しました。
今ね、東京と広島で時々ぬか漬け茶会ってやってるやつですよ、うん、これね、何がいいかというとね、なんかね、ぬか漬けを食べるっていうこともちょっと珍しいし、
うんうん、
そのぬか漬けの作り方を教えるっていうことも珍しいし、
うん、
でね、人ってね、何か口に物を運びながら歓談するっていうのは、うん、とてもね、親密になれるわけ。
ああ、うん、そうですね、
うん、でそれを狙ってたの、
うんうん、
でそれはね、最初はね、難しいと思いますよ。だってね、うん、犬ママやったことがないって最初嫌だ嫌だってずっと言うんだもんでも簡単だったよね。
いや、そうですね、やってみるとね、楽しいです。
うん
うん、
まあいろんなものつけましたよね。変わりネタなんでしょう。
変わり種ね、まあうち人気なのはゆで卵とか、
うん、
こんにゃくとか、
うん、
お豆腐とか、
うん、
そこら辺はね、うちの定番メニューに今なってますね。
おー、うん、今度ぜひダチョウの卵をお願いします。
かしこまりました
かしこまった
ぬか床がすごい大きくないとダメ、
うん、大変だよ、
大変な話ですよね、うん、
でもそうやってね、なんかね、みんなが集まってね、ワイワイワイ楽しいことができてね、
うん、
で、食も一緒にこう進めることで、
うん、
親密感が出て、
うんうん、
そしていろんなイベントにね、つながっていくんだよね。
そうですね。
あ、そんな中でね、実は犬ママってすごく力を入れていることがあって、
はい、
これは犬ママがね、実は会社も経営してるんだけれども、うん、その会社として扱ってる商材がすごいんですよ、
うんうん、
さあその辺も PR してください。
はい、実はね、先ほどのぬか漬けにも関係するんですけどね、
うん、
うちで作るぬか漬けのぬか床には化学物質は一切入ってないんですよ、
うんう
ん、で皆さんね、それ普通当たり前じゃないと思うと思うんですけども、
うん、
そんなことなくて、ぬか床に漬け込むものって結構お野菜多いじゃないですか、
うん、
定番だとね、普通の定番だと、うん、きゅうりだとか大根だとか人参だとかって多いですよね、
うん、
でもそのお野菜って皆さん、まあ、お水で洗うと思いますけども、お水で洗ってもその表面にはすごいたくさんの化学物質が残ってるんですよ、
うん
うん、
いわゆる農薬、
そうそう、農薬とかね、うん、あといろんなね、大気中に今はすごいたくさんの化学物質が浮遊していて、うん、畑のお野菜にはそれがね、もうこびりついてるんですよ、
う
んうん、でそれって大半が油性のものなので、お水で普通にちょっと洗ったぐらいだと取れないんですよね、
うんうん
うん、でもうちはあるものを使って、その野菜の表面についてる化学物質をきれいに洗い落としてるんです。
これ興味ある人多いだろうね。
そうですね、
うんうん、ね、これね、化学物質を洗い落とすって言うけど、それ一体何の役に立つのかって一瞬思うかもしれないんですけれども、うん、皆さんね、いろんな病気になっちゃったりね、
うん、
あとなんか年とともにあっちが痛いとかこっちが痛いとか、いろんな調子が悪くて病院に行ったら病名ついちゃったとかありますよね、
うん、
薬いっぱい飲んでるとか、
うん
うん、そういうふうなことって全部化学物質が体の中に蓄積することによって起こるっていうことを、
うん、
よく考えてもらいたい。実はそういうメカニズムなんですよね、
うん、本当ですよね、
うん、でどんなに気をつけていても、食べるものからとか飲むもの、
うん、
あと空気吸ったり、どんどん毎日のように化学物質が体の中に入ってくるんですよ、
うん、
それをね、なかなか 100% 食い止めることって難しいですよ、今の 高い、うんうん、この地球上どこにいても化学物質まみれの空気とか、うんうん、そういったものの中で生きているので、なんですけれども、毎日口の中から口の中から入ってくる化学、あの体の中に入ってくる化学物質を少しでも入ってこなくする、あと入ってきたりもう溜まってしまってる化学物質を少しでも多く体の外に出していくっていうことがもしできれば、病気になりづらい体になると思いません？
その通りですよね。
そうですよね。実はうちの会社で扱っているあるものはそういうことができるものなんです。
うん、
うん、でそのあるものっていうのはね、もうこれ以上引っ張ってもあれですからもう暴露しちゃいますけど実はアルカリイオン電解水を作る清水機なんです。
おお、パチパチパチパチパチパチ。
でうちではあのぬか漬け作るときには必ずお野菜は必ずそのお水で、出てくるお水で洗ってるんですけども、びっくりするぐらい目で見てすぐに分かる汚れがびっくりするぐらい取れるんですよ。
はい、この件についてはみんな天才機構のホームページの方にもミニトマトの実験の映像もしくは写真、これを掲載しましょう。
そうですね、
ぜひ。ね、ラジオだとねそこ伝えられないからね、
そうですね、
実際にちょっと見てもらいたいところだよね。
見てもらいたいです。みんな本当に驚くと思います、
ね。うん、こんなのが体に入ってたのかって絶対思いますよね。
いや思いますね。あの、うん、毎日のことでご飯は毎日食べますからね、
うん、
毎日の蓄積がこれがもう5年10年溜まっていくと体の中にどんだけ溜まっちゃうんだろうって、
うん、
皆さんねやっぱり見ると分かると思います。
そうですよね、あと見てねやっぱりその体感してもらうために自分で飲んでみてもらったり、あのお水でご飯炊いてもらったりするとすごくわかるよね。
そうですね、
うん、
はい。でね、このアルカリイオン電解水のこの清水機って結構巷には今出回ってるんですけれども、うん、実はその使い方とか飲み方とか、
うん、
あの知ってる人ほとんどいないんですよ。
そうだよね。あとね、なんか浄水器メーカーさんたちもね、なんか水素水って言った方が売れるから水素水で売ってたりするからね。
そうなんですよね。ちょっともう見る視点がちょっとずれちゃいますからね、う
ん、で水素の力よりもあのアルカリの力の方がよっぽど大きいんじゃないかなと思うんだけど、
いやもう
その辺どうです？
全くさっきもちょっと言いますけど見る視点が違うので、
うん、
水素の効能というものとアルカリイオン水の効能って全く別なものなんですよ、
うん、
でアルカリイオン水の、大き一番大きなところってそういう、油を溶かす力なんですよね、
うんうん、
油を溶かす力があるから体の中に溜まってしまっている化学物質を溶かすことができるんですよ。
そういうことですよね、
なので細胞の中に溜まってるものってなかなかもう出てこないのが普通なんですけど、それを溶かし出して、うん、でおしっこと一緒に体の外に出していくっていうことができるので、うん、非常に健康効果高いです。
そうですよね、
はい、
でね、実際我々ミシュランも含めてある人も僕もそれを毎日飲んでるんですけど、ある人1日に何リットルぐらい飲んでる？
多い時で5リッター、まあ、平均的に 2,3 リッターぐらい飲みますね。
うん、
素晴らしいですね。
私は2リットルぐらいですかね、
うん
うん、
まあ、僕もね 2,3 リッターって時かな。でね、春人なんか今ね成長期じゃないですか。でね、どんどんどんどん飲んだ方がいいと思うんですね。ただね、学校なんかに行くとアルカリ電解水を飲むとちょっと不具合が一つ あるのはおしっこが近くなるってことですね
休憩時間に水飲んで、まあ、授業は50分あるんですけど途中でトイレ行きたくなるんですよ
まあそれだけね、体に対して、素早く吸収されて素早く排出されるっていう優れたお水なんですね。
そうですね。
これ本当体感してもらわないとね分かんないところがあるのでね、
うん、
今後、広島および東京でのイベントなんか、どんどんね皆さんにも来てもらいたいなというふうに思いますね。
そうですね、本当に。
さらにそれ、今度ね、犬ママがラジオを持つことによって、ラジオ番組持つことによって、はい、どんどんいろいろ発信できていくからいいじゃないですか。
そうですね、本当にね、うん、辛い症状を抱えている方が病院に行ってもすっきり治るっていうか、あれ対処療法なんですね、
う
うん、なので本当の意味で体を健康にして、何ですかね、質の高い人生を送ってほしいなって本当心から思います、
うん、本当ですよね。
はい、
はい、ではね、もっともっといろんなお話聞いていきたいところですが、ラジオの30分という区切りがあります。で、心惜しい、ここ名残惜しいところではあるんですが、ここでちょっと音楽を挟んで、でその後にね、あることを犬ママにお話しいただいて今日のラジオを締めていきたいと思います。それでは一旦ここで音楽を挟みます。
ではエンディングに入ります。犬竹真由美さん、今一番ありがとうを伝えたい人は誰ですか？
はい、私が一番ありがとうを伝えたい人は私の旦那様、犬パパです。犬パパは本当にね、人を喜ばせることが大好きな人なんですよね。もういつもいつも楽しい企画を考えて私たち家族にいろいろな体験をさせてくれるんですけれども、そのおかげで本当に私自身とても視野が広がったなと思ってます。
なるほど。
あと、とてもね、人を大事にする人なんですよ。ね、いろんなところに旅行に行ったりとか、いろんなことをしながらたくさんの人にね、知り合ったりもするんですけれども、そういう方々とにね、まあ、季節ごとにまめに連絡を入れたりとか、またそっちに行くから今度会おうねとか、そういった人のつながりをすごく大事にできる人で、ここは私が今まで本当にやってこなかくて、なんていうのかな、本当に後悔してる部分がすんなりできる人で、とても私は勉強させてもらってます。それとあと一番大きかったのはですね、今回前半でもちょっとお話が出ましたけど、私が投資で大失敗しちゃってみたいなね、
はい、
うん、でもね、人生において投資の考え方が大事だよって教えてくれたのは、言い始めたのはやっぱり犬パパなんですね。で、私自身は、まあ、勉強不足でね、とんでもないことになっちゃいましたけれど、でもそのおかげでどんな時でも冷静でいられる精神力を本当に私は養うことができたなと思います。
素晴らしい。
はい、もうこれはね、そんなに簡単に体験できることじゃないのでね、うん、まああんまりいい形での学習ではなかったかもしれないんですけども、そのおかげで今日ここに私を呼んでいただいた鬼丸さんやミシュランエリさんや、その他たくさんのね、素晴らしい仲間たちと会うことができて、本当に私はね、素晴らしい人生を送らせていただいているなと思います。犬パパのおかげです。
ではあれですね、
はい、
金額以上に、
はい、
得るものの方が大きかったっていうことですよね。
いや、もう本当にそのお金で買えるものではなかったですね。
はい、それでは最後に、はい、犬パパに熱いメッセージをどうぞ。
犬パパありがとう。
やったそれでは今日日曜日ゲストに犬ママをお呼びしました。で、これからまあ皆さんね、出かける方もお家でゆっくりされる方もいらっしゃると思います。どうかみんな楽しいことを今日考えて、楽しい一日で終われるようにしましょう。それでは今日もバイバイで締めましょうか。
はい、
じゃあせーの、
バイバーイ。